キャスト QR 文化放送 JOQR。
始まって14年目突入。始まった頃生まれた子供がそろそろ思春期を迎えるやないかい。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵の山田るい53世です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いします。いうことでございますけどもね、まあ一応言うといた方がいいんですか、明けましたねということでね、この番組でも明けましておめでとうございますはありません。これは明けましたねという事実を確認する、お伝えするという作業だけです。これは
収録的に、
一応あのこれはだから1月の半ばぐらいの放送配信やと聞いておりますけども、収録自体は、年明け一発目、1月の6日あたりに撮ったようなことでございますけどもね、きっちりこの6日まで、元旦1月の1日からこの6日まで、ずっと、家族と、過ごしたもんですから、もうちょっと家族が嫌いになってますよね今ね、もうね、まあ、お互い様でしょうけども鬱陶しになってるというような状況でございますけどもね、まあ、本番前にパパとウノティやウノディのね、まあ、近況というかお正月どうでした、明けましたねなんていう話をしてますけども、本当に何も変わらない、僕もそんなに何も変わらないというね。で今日はね、なんかうのてぃさんがちょっと興奮気味に僕をお迎えおはようございますって言うたら、お迎えしてくれたんですけども、メールが結構来ているという、
鼻息が出ちゃって、
鼻息荒かったです、はい、鼻息荒いシマウマジブラですねジブラザウノディですけどもね、結構メールをいただいてて、
まあ、
ちょっと読まざるを得ないかな、これは。ちょっと今日はいっぱい読みたいと思いますね、じゃあオープニング1つだけ読んどきましょう。ラジオネーム二階堂ぴょん吉。男爵様、うの T さん、不憫コスナ D、 やり手のとしみつ P、まあ、このやり手のとしみつ P もね、僕がよいしょまじりでずっと押してたフレーズであるんですけど、やっぱり去年の後半ぐらいからやっぱね、ちょっと明白になってきましたけども、そんなにやり手でもないですねこれが。
やり手はいない、
頑張るかなと思ったんですよ、僕は人をコントロールするときに基本的に褒めるという手法を使うもんですから、相方樋口君に対してもずっとそうやってきましたし、ね、やってきましたけども、としみつ P そんなにできもしないというね、
忙しい
感じが、
はい、
忙しいの、あ、今日もいらっしゃるんですエアとしみつですね今日も、僕らはプロデューサーが立ち会ってない収録っていうのがみっともないから、立ち会ってる風に振り回、おはようございますとか言ってね、うん、こう振る舞いますけども、実際はいないんでね、エアとしみつですけども、はい、明けましておめでとうございますと、男爵様、ドリーム東西ネタ合戦2022しっかりと拝見させていただきました。これも TBS さんのね、名言というか名フレーズ、一発屋とかね、旬が過ぎたとかね、懐かしいみたいな言葉をちょうどいいという言葉に置き換えたちょうどいい芸人の枠ですね、通算多分 3,4 回出てると思うんですけど、逆に言うとだから何年間ちょうどええねんっていう話ですよね。
ちょうどいいが回って
くる、ね、回ってくるんですよずっと、はいはい、しっかり拝見させていただきました。感想一言で申し上げれば、あの日のヒゲ男爵の全てが素晴らしかったです。まず披露したネタですが、待望の新作である宅建のネタでした。それは最後の方のボケを拾って宅建のネタっていうタイトルにしてくれてるけど、ね、はい、あれはもう何回もやったことがある妖精のネタですね。ていうか、ちょうどいい枠は何回もやったネタじゃないとダメなの。打ち合わせでそういう提案が来るから新ネタはできないです我々は。まあまあ、信用がないんでしょうね多分ね実績のあるネタしかできないという。僕はネタが披露されている間、後ろで見ている芸人さんたちを観察しておりましたが、 M1 やキングオブコントで大活躍されたそうそうたる皆さんが本当に楽しそうに笑っておられまして、いや、それワイプで抜かれるから、ね、ワイプじゃなくて映るから、映るからちゃんと仕事してはるだけ、そんなね、人がネタやってる時にひな壇座ってる芸人がぶっちょうずらなんてことはね、まあ、まずないわけですから、さらにその後もヒゲ男爵の独壇場でしたね。 うん、そうかな。ルネサンスまだいけるんじゃないの。でもすごい詳しく書いてくれてるやん、恥ずかしい、いけるんじゃないのと松本さんに、ダウンタウンのね、松本さんに振られた時、ちょうどいい芸人の楽屋の雰囲気を M1 決勝の楽屋に例えたところもさすがでしたが、いやまあ結構できるけどね誰でも。それにかぶせて純一ダビッドソンさんが、いやもうこれは感謝してほしい、ほんまに純一ダビッドソンさんが R1 の楽屋に例えて軽くお滑りになれた時もヒゲ男爵はワイングラスのチーンで笑いを誘っておられました。
あれね、
うん、これをうのってさん見ていただきました。
まあまあ
いい、あれこそやっぱり男爵の真骨頂というか、うん、何を褒めてほしいかと言われると、うん、勇気ですよね。
ワイプでね、一時期死ぬほど見た。
ワイプで死ぬほど、はい、何にも別にコメントするわけじゃなく相方とチーンってするやつ、うん、ただあの結構東西ネタ合戦のあのブロックごとにネタ終わって芸人さんダウンタウンさん中心に芸人がバーっとね、ネタやった芸人が集まるあのコーナーって結構過酷なのよ。
一組一組じゃないんですよ、
ね、ないし、
ない組かで、
なんかそのそんなにがっつり何かこう話すテーマがあるわけでもないし、完全な平場やからなかなか結構ちょうどいい芸人枠の部分じゃなくても結構大変なんですよ。そこでですよ、あの場でグラスをチーンといける、
往年のね、
往年の地位、誰が往年やねん。まだまだ現役感あるって松本さんもおっしゃってたやろ。
見た人
あれ毎年言われんねん、3回か4回出てちょうどいい芸人枠毎回言われる、まだまだ全然いけるよねっていうのを毎回言われるから、あのチーンって勇気をの褒めてほしいんですよね、僕はね。タイミングと勇気、勇気とタイミング、これは本当に純一さんもね感謝してほしいなと思いますよね。男爵様、ヒゲ男爵の評価うなぎ登り、ネットも大絶賛です。このチャンスに誘えば二人揃ってダウンタウンさんがね、もううんたらかんたらと書いてますけどもね、もうここからあとはいいですけどもね、なかなかもうピリピリしてましたよ。東西ネタ合戦1月1日 TBS さん出させていただきましたけども、ちょうどいい芸人枠の芸人だけの楽屋があるんですよ。でこれオンエアでも言いましたけど、本当になんかピリピリしてて、うん、っていうのもそのなんかダウンタウンさんのネタ番組やっていうことで多分他の楽屋ピリピリしてるんですけど、我々の場合はプラス久しぶりのゴールデンのテレビだっていうのがあるから、もう本当にピリピリ、もうパペットマペットとかも、うん、もうほんまもう本当よく言うやつですけど、病院の待合室みたいな、パペットマペット、あの頭巾取ったら男前やから、男前が深刻な顔してずーっと黙って椅子座ってても怖思って、すごい緊張感でしたけども、まあまあどうでしょうか。その後エゴサーチをしましたけども、うん、久しぶりにヒゲ男爵の第二検索ワードが面白いに変わってましたけどもね、うん、まあ、ただいっぱいなんか良かった面白かったみたいな反響いただいたんですけど、普通におもろいっていうやつは何なんですかね、本当にね。久しぶりに見ると普通におもろいとかね、なんかヒゲ男爵が面白いんだけどみたいなことを書いてるやつがいるんですけど、ずっと面白いからこっちは
面白くないスタートだからね。
面白くないスタートじゃないのよ面白くなかったことは正直一度もないんですよ。ずっと面白いんです、はい、勝手に飽きたり忘れたりしてるだけで、やってることのクオリティは全く変わってないわけですから、あの樋口くんが手応えある感じで帰ってきましたもんね、楽屋にね、何にもしてないけどはい、ということでございますね。はい、2022年新しい年が始まりますということで、今日がなんと第690回ね、この我々がもう死ぬまで、はい、この番組が終わるまで、うん、あと10回ぐらいという、多分700回で何かが起こるとは思ってるんでね何も聞いてませんけど、皆さん、奥歯をぐっと噛みしめて覚悟して過ごしましょう、ということで今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。
2年に一度ぐらいあるいいことのために、冷暖房の効かないスタジオで収録し続けている番組です。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。
はい、もう今日しか読めないんで、ラジオネーム痛風改め、あ、やっと改めてくれたね、 風は西からというね、この新たなラジオネーム、
はい、
風は西からという、ちょっとよくわからないですけど、どういうことですか、これは。なんかありますか、なんかダブルミーニング的なことがあるんでしょうか。
なんでしょう。
まあね、痛風っていうのは風が吹いても痛いなんていうね、うん、ことは言いますけども、男爵様、ノッティースさん、スタッフの皆さん、明けましておめでとうございます。いや、おめでとうございますは抜いてください。明けましたという、
めでたくない、
めでたくはないんでね、はい、今年もよろしくお願いします。かっこ病名のラジオネームはやめますっ
ていう、ね、年をね、
あ、まあ、またいだからね、新たな気持ちでということでしょう、はい、普段は文化放送の独居房にとらわれている男爵様が元旦の地上波ゴールデンに出演されると聞いて、ドリーム東西ネタ合戦2020に見させていただきました、はい、出たのがこれだけやからこればっかり送ってきますけど、ヒゲ男爵のお二人の出番はハーフタイムの今ちょうどいい芸人のコーナー、トップバッターはジョイマンのお二人。そうなんですね。ジョイマンヒゲ男爵やってるんですよ。で、なんか、フォーリンラブとか言ってね、ほぼレッドカーペットみたいなもんでしたけどもね。次々と脱力系ラップを繰り出す高木さんに対し、ほぼ、なんだこいつだけで応戦する池谷さんが、ちょっと楽をしすぎなんじゃないかと思いつつネタが終了。これちょっと僕も責任感じるんですよね。僕、去年の暮れぐらいに、一瞬、ジョイマン池谷くん推しっていうのをやったんですよ。なんかこう、まあ、ラジオで喋ったりとか、なんかインタビュー受けたりとか、それこそなんかスッキリさんでジョイマンがもう再ブレイクだみたいな特集やるっていう時に、そのよく知ってる人の役で僕インタビュー受けたりした時も言ってたんですけど、やっぱ池谷くんのなんだこいつ、これが僕はやっぱすごいと思うんですよ。あのなんだこいつを一発目にドーンと話すことによって、もうあのジョイマンのネタの空気感、世界観が出来上がるって、あのパワー、あれはもっと大事にした方がいいと思いますね、なんてことを言ったんですけど、それは多分曲解というか変に受け取っちゃったんだと思うんですね。だってあの出番前に、今日なんだこいつ多めにしてみたんすよって言われたのよ、俺。高木くんに舞台袖で。
多め。
多めにしといて、いや、多さじゃないのよと思って。一発目にドーンとなんだこいつっていう、あれがすごいなっていう話をしてたんであって。
異例はあるかな。
そう、何回も何回も、だからもう全部突っ込みを、なんだこいつ、ね、なんかこうね、クリントン・ジュット、なんだこいつっていうね、ちょっと言い方変えながらの、なんだこいつ全部変えちゃってたんだけども、これはね、僕もやっぱ失敗だったと思ってます。一発目だけでいいんです、あれは。続いてお待ちかね、ヒゲ男爵のお二人が登場。講演会芸人として長時間喋るのが当たり前になってしまった男爵様にとって、テンポの速いショートネタをやるのは逆にしんどいんじゃないかと思いましたが、そんな心配は無用でした。リズミカルにグラスの音が響き渡り、ネタが展開。ダウンタウンの二人や M1 王者錦鯉、キングオブコント王者空気階段が見守る中、一発やオールスターズ選抜総選挙2015王者として、まあ確かにね、キング、王者、チャンピオンということでは、僕も一緒ですからね、まあまあまあまあ、そのカテゴリーをテレビが、なんていうの、重視してないだけであって、一応やっぱり、一発や総選挙王者ですから。カリウドと妖精のネタで、いや、カリウドではないけどね、貴族と妖精のネタでしっかり笑いを取り役目を果たされていました。今ちょうどいい芸人のコーナーが一通り終わってみて、一本のネタとしてしっかり内容があったのが、ヒゲ男爵とタイムマシン3号の二組だけだったので、結果として、いやいや、偉そうに言うな。何もわからんくせにお前。結果として逆に目立っていた気がします。私としては、元旦地上波で、殿下の方と頭のいいペットを見たかって思いもありません。いや、絶対に嫌ですよ。
それはありましたね。
あれはもうショートコンツェロンですから、ショートコントですからね。久しぶりに貴族の漫才が見れて楽しかったです。いうような、まあ、東西ネタ合戦の感想もいただきつつね、はい、ありがたいなということなんですけども、この、だから東西ネタ合戦の収録、去年の12月の25とかってやつですよ、確か。で、結構やっぱ特番でね、で、久しぶりのテレビっていうのもこっち側からしたらあるし、ダウンタウンさんの番組やし、いろんな芸人さんおるし、うわ、エグジットやとかね、うわ、ニューヨークやとかね、うわ、どうしよう、ニューヨークの島田くんは山梨出身で、俺今山梨で週に一回王になるとか言うてるけど、そんな耳に入ってたら嫌やなとか思いながらね、で、エレベーターで見取り図と一緒になって、俺、なんかまあ、初めて会うぐらいから、なんか一緒になってもうたからね、うん、なんて言うていいか、まあ、何も言わんでええんやろうけど、向こうが何も言うてこうへんから、うん、なんとなく「ラビット!」って朝早いって聞いて「早いです」って言うてシーンってなったこれ帰る時ね、帰る時やけど、やっぱもうテレビ局行くの嫌やなと思いながらね。ただ あそこは結構怒涛の3日間ぐらいだったのよ、
うん、
東西ネタ合戦やって、はい、で次の日、うん、ね、あ、特番で久しぶりにテレビ出るなんて、俺体力と精神力の消耗半端ないの。やっぱりもう俺ほぼ廃人みたいになってんのよ。はあ、やっとは全部終わったっていう。12月に入った時点から緊張してるから、いや、やっと終わったと思った次の日が兵庫県で講演会90分。これがね、ただまあ、あの、いい具合に転んだね。やっぱその、一回テレビ局行くっていうことで、キュッとこう、お笑いの気持ちキュッと締めてるから、90分爆笑の連続。あれは良かったです、はあ、久しぶりに講演会終わりマネージャーに褒められましたもん。今日は良かったですねって言って。講演会ってやっぱ波あるからね。あの、真面目な空気感やからあんま受けへん時とかあんねんけど、まあそもそも受ける必要もないねんけど、その日はもう結構よくて、1日かけて兵庫県行って帰って、で、その次の日にネタ見男やったんですよ。
はい。
ずーっと喋ってたんですよ。
ネタ見男もありました
ね。ネタ見男はね、うん、まあ何回もお知らせしましたが、西岡澄子さんと、安藤なっちゃん。なんと安藤なっちゃんは出ていただいた次の日に離婚が発表されるというね。あれやっぱちょっと意図的やったんですかね。その前日やから出てくれたんですかね。その離婚後とか、
そこまで
離婚当日やったら出てくれへんかったかもしれんよ。わからへんけど。一言もね、やっぱり信用されてない先輩なんやろね。一言も、
まだね、いろいろ状
況が、明日すいません、実は離婚発表するんですとか全然言われませんでしたけど、非常にやっぱり介護の本も出されるということで。安藤なっちゃん、はい、非常に有意義な話が聞けましたが、やっぱり西岡さんがね、僕は本当にもう落ち着いた大人の装いね、
いや本当に、
いや、なんかに立候補するんかないうような髪もショートにちょっと整えて、うん、なんか落ち着いた草色のワンピースみたいに着てあってね、
大竹しのぶさん、
大竹しのぶさん、大竹しのぶさん感がすごかったんですよ。あるいはね、東大の名誉教授の上野千鶴子さん、千鶴子さん感がやっぱりすごくて、最初はなんかこう、なんやろ、理論武装してきてんのかなと思ったんですけど、やっぱりそこはお笑い芸人さんでしたね。自ら一発屋と名乗りながら、メールもいただいてるんです。ラジオネーム2、ひらがなの2です。怖いですね、うん、いろんなひらがなに変わっていて全部つなぎ合わせたらみたいなことなんでしょうか、わかりませんが、男爵様のティーフビンコスナーさん、ルネッサンス、正気を疑うペースで、いや、疑うペースというか、だから正気じゃないです、正気を疑うペースで開催されている今年5回目、だから去年の段階ですね、ネタ見男15参加しました。オンライン配信で見ていただいた、はい、今回もジャーナリズム満載の回でした。いや本当に今回はね、神回といっても、もうアーカイブはもうね、これがオンエア配信される頃は終わってるでしょうから、しょうがないですけど、一人目のゲスト西岡澄子さんでしたが、2008年の例の事件の振り返りが最高でした。これは何回も言いますけども、2008年の27時間テレビで深夜にさんまさんが、さんま師匠がスナックのママに扮したコーナーがあって、その近辺で跳ねたブレイクした若手がどんどん出てくる。で、ヒゲ男爵も出てた、小島よしおとかあの辺もみんな出てた。柳原加奈子とかね。で、その中に西岡澄子さんがいらっしゃったんですけども、さんま師匠が周りかなんかにパーとネタ、ちょっとネタやってくれと振られて、それが飛ぶ。大丈夫、大丈夫や。ネタ頑張ってやれ。どっち、最初だけ、あれ何でしたっけ、飛ぶっていうのが繰り返され、結果号泣する。で、号泣して変な感じの空気になって、シーンとなったところを、ひな壇に座ってた樋口くんが僕に押されて、出て行き、樋口勝った!で、まあちょっと笑いになって終わったという事件があったんです。で、樋口勝ったという事件は、西岡澄子さんという先輩芸人ですけども、芸人さんのある種の寿命を食らって出てきた恐ろしいギャグ、踏み台にしたギャグだったんだというね。本来なら存在してはいけないギャグなんですよ。誰かを悲しませたの上でのギャグですから、っていうことを謝りたくて、西岡澄子さんずっとオファーかけてたんですけど、なかなかスケジュールが合わず、この度ようやくゲストに出ていただいて、あの事件のこともいろいろ新事実が、まさかあの前の日に、前の日でしたっけ、
そうです、
彼氏に振られてたっていう女の子らしい理由ね、まず で彼氏に振られてってどっかのスナック行ってママに話聞いてもらってて、次の日27時間テレビでさんま師匠が扮するママに話聞いてもらってたという2日続けてスナックをはしごしてたというね、
フラッシュバックしてね、
その辺がちょっと思い出されてそんなことがあったんですかとか言いながら、またその事件を踏み台にして花開いたのが樋口カッターというエピソードも初めてし、まあこれはもう結構言うてますけどね、トーク中に西岡さんが豚野郎、まあだから女王様に扮してね、この豚野郎って言うてましたけども、豚野郎を言う方も気を使うというエピソードもあり、改めて一発屋は常識人が多いと感じましたね。だから単に向いてない人が多いんですよ、やっぱりあの芸能界とか人前に出ることが向いてないけど無理してやってる人が多い、僕も含めてね。2人目のゲスト安藤夏さんですが、夏さんでしたが、男爵様の相方に対する不平不満に対して夏さんが優しく包み込んでくれているのが、いやそうなんですよね、だいぶ後輩なんですけどもこんな言い方あれなんですけども、本当にあの包容力、母性、ホッとするんですよね、素晴らしく家庭的だなと思うんですけども、ただ次の日に離婚発表されてたというね私終盤の方はそう、介護問題に対して熱く議論しているのが普段の妬み男で味わえないような時間でした。もうそのなっちゃん真剣にね、ずっとそういうこと専門で頑張ってらっしゃいますから。そして敏腕マネージャーからの垂れ込み映像にもびっくりしました。これですよこれはあれ、本当はスケジュールになかったんですよ、はい、プログラムに、はい、ただ当日に敏腕ゴシッパー多分彼は副業でフライデーかデイリー新潮のなんか記者みたいなのもやってると思いますけども、これちょっと見てくださいって言われて、うちの相方樋口君がなんか何ワインを売るイベントみたいなのか分からへんけど、でなんかで出演してる時にちょっとなんか一言パーッとシャツラツラと喋って、まあその喋りにね、尺の割に笑いがゼロだったという批判もありましたけども、最後にルネッサンスって言うた、あれルネッサンスはもう自らね、もう禁止するわやめるわみたいになってたんちゃうんかいと。それはもう何回も言うけど、ブラックマヨネーズさんにおける小杉さんのヒーハーを吉田さんが一人の現場でヒーハーって、まあ、普通に使うようなもんやというねこと言うってやめてたんですけど、あれまたやってるやんっていうのをチクってくれたんですよね、あの辺にやっぱりそのなんか怖いですよね、やっぱなんかその平気で盗んでしまう泥棒癖、お笑い万引きですよねあれ、治らへんねんなっていう、一回ちょっとだからいつも逃がしてきたんですよ、すいません言って、うん、うち大変なんですおじいちゃんがとか言うてるからね、ママじゃあ今日だけですよ言って、うん、お金払っていただいたら許しますから言って、もういつも逃がしてたんですよ、やっぱり心を G メンとしてはね、ルネッサンス逆 G メンとしてはやっぱりあれ捕まえたら警察呼ばなあかん、それが本人のためなんですよ、またやってたという、ね最後に来年のネタ見男は年6回開催との発表を聞き、恐怖で膝がガクガクと震えました有観客で実施される日が来ることも楽しみにしております、来年末年始にもう一度アーカイブ視聴したいというようなことですね、まあ、ネタ見男も非常に楽しかったということで、2022年どんな年になるんでしょうか、
イベントは年6回、
年6回、まあ、ネタ見男が去年年5回で今年年1回分増えて年6回ということらしいんですけども、多分2022年は僕の予想では2021年と全く同じ年になると思いますね
はい、
なんかごちゃごちゃ言ってたら、情報が入ってきまして、はい、次回のネタ見男16ですね、
はい、
はい、こちら2月の26日の土曜日13時から配信オンラインでお送りするという、2月の26日土曜日の13時からです、もう決まってますという、
1ヶ月後ぐらいです、
そうですねこないだやったでしょという、
1ヶ月ちょいですね、
これがミート高橋鳥もつ煮とネタ見男だけはねあれこないだ終わらしたけどなという、ね、大丈夫ですかねこのペースでやってね、うん、最近だからチケットが何枚はけたかっていうのを言わなくなってるんですよ、うん、いやこれはもうぜひ俺はちゃんと知っときたいんだけども、こんなに頻繁にやったらやっぱちょっと減ってくんじゃないかなっていう心配もありますので、ぜひ皆さん、2月の26日の土曜日13時からです、配信オンライン見てくださいということで、フリートークのコーナーでした
我が家の子供は毎朝学校に行く準備を山口放送 KRY モーニングアップを聞きながらやっています。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。
一行ラストメッセージ。さあ、ポッドキャストで、まあ、長らく、長きにわたってお送りしております。番組の看板コーナー、看板コーナーやったら、ポッドキャストじゃなくて、本編でやれよいう話なんですけどもね、ラストメッセージのコーナー。そんなラストメッセージに送ろうかな。でも本当に、僕、私みたいなものが、ねえ、何かこう、私って大変なんです、惨めなんです、というふりをして送ってもいいのかな、この程度のエピソードで、と悩んでらっしゃる方、とりあえず書き出し一行送ってきてください。この書き出しなら期待できるだろうというものは、さらに続きを書いていただいて、ラストメッセージの方へ送っていただこうというコーナーでございますね。はい、まずは、ラジオネーム、死んでないセミ。つまりセミですね、だから。死んでないことは言わなくていいんですよ。死んだ時だけ言えばいいんです、セミはね。一行ラストメッセージ。正確には二行ですけどね、これ見たら。国立大学理系の大学院を修了し、期待の新人として初配属されたのも、本社勤務。お、すごいやん。あれから5年、辞めてもいないのに、一切話題に上らなくなった。T 社員へ。やめてないのよ。
やめてないです。
いるのよ、
はい、
だから目にもするんでしょうね、うんうん、あ、 T 君だ、 T 社員だ、ね、そういえば5年前みたいなことなんでしょうけども、なんかあれだけ期待されたのに今一切話題に上らなくなった T 社員、どうなんでしょうかね。ちょっとこれは確かに続きが気になりますね、うんうん、
仕事ができないのか、
まあ、まあ確かにね、まあただ仕事ができないカテゴリーでは、うちはもうものすごいイケメンやけど仕事全くできないという彼がいますから、あるいはね、ライバルたちに騙され追い落とされたマイルドとかね、マイルドが最近だから全然メール送ってきてないから、
去年一通もなかった、
なかったよね。ちょっと心配なんですが、ラジオネーム高弘、はい、はい、あ、一行にまとまりませんでしたっていうのね、一応添えてくれてますから。一行ラストメッセージ。僕と不倫相手とのやり取りをスクショして、この僕っていうのは高弘なんですよね。僕と不倫相手とのやり取りをスクショして、これなんなんと LINE で送付し、妻への口止め料としてユニバの年間パスポートを要求してきた長男へ。まさか我が子がということですか。
なるほど。
我が子がお父さんとお父さんの不倫相手とのやり取りをスクショして、
よく見るやつね、
よく見るやつ、文春でよう見るやつ、スクショして、これ何パパこれ何って言って、ユニバの年間パスポートと引き換えにだんまりを決め込むという。うん、これでもどうですか、ウヌッティさん。うちのそのリスナーの、まあ、そのほっこりキャパシティから考えると、これもすでにほっこりが、ほっこり方な気がするんですけど、なんかちょっとコメディータッチの、
そうですね、
ほっこり感ありますね。
不倫と入り口はね、
うん、入り口かましてきたけど、
あるけども
実はポカポカしているという面白家族みたいな、ちょっとラストメッセージにはそぐはないかもしれませんね、これはね。ほっこりが入ってるとね、やっぱちょっとどうしても
ひっくり返っちゃいます、
ね、はい、あのアレルギーが出ちゃうんでね、やっぱり、はい、ほっこりオフで、糖質オフ、ほっこりオフでお願いしたいんですよ。ラストメッセージのコーナーは、じゃあ続いて、ラジオネーム長野県の方ですね。大英百貨店、一行ラストメッセージ。半分腐ってドロドロに溶けた大根から、ここは食えると切り出した部分をすりおろしてすすっている祖母へ。本当に祖母ですか、大百貨店する。よーく見てください。ただの化け物、妖怪の類かもしれませんよ。で、 まあ、昔の人はね、やっぱもったいない精神いうのがありますから、バナナやろうが大根やろうがね、ここ全然食べれるかなということでね、食べるんですけど、そこをさらにすりおろして、こう、いける、ここは腐ってた部分じゃないか、いけるよという。
怖い。
怖いですね。この祖母へって書いて、むしろこれで終わりな気もしますけども、もし続きが祖母の他の妖怪っぽい、行動振る舞いがあるなら、ちょっと続きを書いて送ってきてほしいという。はい。とにかくだから3通読んで2通ラストメッセージ本編書いてきてくると言いましたけども、ちょっと高色ね。不倫相手とのやり取りを長男にスクショされてユニバの年間パスポートうんたらかんたらっていう、これはねもう読み返せば読み返すほどただのほかほかエピソード、
これで違うラジオに、
これ違います、はい、これ昼の、うん、文化放送で言ったらゴールデンラジオとか、うん、テラちゃんがどやとかなんかその辺に送っていただければ、A&G とか
A&G に、
はい、ぬくもりがないと番組が動かへん、うん、燃料、我々はもう未来の番組ですから燃料なしで動けますからねその証拠にギャラも激安ですから、これ何の燃料もなしに動いてますからね、ちゃんと熱量がないと動かない番組にほっこり送っていただきたいということでございます。はい、ということで一行ラストメッセージのコーナーでした。
Spotify でも流れているおしゃれでアーバンでクリエイティブな番組です。劇団四季山田るい53世のルネッサンスラジオ、
はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2022ガチラジオ変態女子を作ろう、これ文化放送っぽくないですか、一行ラストメッセージ、これって SDGs ですか、山田純蔵今朝の53枚おろし、山田るい53世オフィシャル YouTube チャンネル企画会議、ルネサンスラジオラストメッセージ、そしてあなたはルネラジオなんと PR すると、こちらのコーナーですね、世界一 PR が上手でおなじみの、株式会社マドベ、カタカナでマドベさんのスポンサードによるコーナーでございます。どんどんメール送ってください。さらにミート高橋さんの取り持つにプレゼントへの応募や、で番組継続のためにここなんです、スポンサーになってもいいよという、どうもね今690回目ですけども、700回目ぐらいにこれ絡みのね何かことが起こりそうな気がするんですよね、俺はね、実はもうという、もう募集しなくてもいいですよなんていうねことがあるような気もしないでもないですが、とにかくスポンサーになってもいいよという方、ぜひお伺いのメール、文化放送この番組のホームページ等々送ってください。お待ちしております。すべてのメールこちらまで、ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲの綴りは HIG です。そしてお知らせもございます。私書きました一発屋芸人熱伝、こちら新潮文庫さんから尾崎世界観さんの解説を加えて、発売中でございます。引きこもり漂流記完全版、中年男ルネサンス、一発屋芸人の不本意な日常、パパが貴族、それぞれ手に取ってみてください。貴族のメルマガこちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購入できます。ウィズニュース、雑誌コンティニュー、日経新聞のお悩み相談などなどコラムも書いております。金曜キックスワイビス、山田翔子さん、毎週金曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。さらに山梨の方、毎週金曜夜7時から生放送山梨調べらずててて TV、 こちらにも出ておりますんで、県外で見たいという方は、TVer でやってくれてないもんですから、県境を越えて山梨まで来て、車の中にあるワンセグかなんかのテレビで見て、見終わったら県から出て行ってください。さあ、そして本編収録中に情報を得ました、今年初めてのネタ見男イベント、2月の26日土曜日、13時から、新宿ロフトプラスワンさんから配信オンラインでお送りします。ネタ見男16、ぜひこちらの方もチェックしてください。ということで今週はこの辺で、来週までさよなら。
ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、この番組は窓辺の提供でお送りしました。
ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからの、ポストに入れられなかったあの手紙、そして送信ボタン押せなかったメール、そういうものをですね、紹介していこう。今年一発目の収録としては、ラストメッセージのコーナーですからね、ちょっと今年からやっぱりちょっと方針転換、本来の趣旨にね戻したいなとも思うんですけど、ちょっとええ話が聞きたいんです。やっぱり やっぱりそのなんかたまにねテレビ出たりとか他のなんかラジオとか何でもネットの番組でも何でもいいですけど行った時に僕やっぱりいつも思うんですよ、あれ俺ほっこりエピソード何にもないなっていう、装填されてないですよね、何にも触れる機会が非常に少ないんです。だからぜひそういうね美談、はい、話やなって思えるような話を、ね、送ってきてほしいということなんですが、いけるでしょうかね今日は。ラジオネーム主婦、
ラジオネームは悪くない、
悪くないですね、うん、主婦ですか、
無機質じゃないでしょう、うん、
主婦、家庭を守っている温かなね、
病名でもないです
。今台所に立ってトントントントンとおネギさんを切る音とお味噌汁の香りがね漂ってきました。これラジオネーム主婦、ラストメッセージです。株式会社 S、 アルファベットの S ですね、株式会社 S 音中、これ運動中さん僕の予想ですけども、もうダメです多分、はい、あの株式会社 S とかでちょっとみんなにどこの会社かなとかでこう匂わせる系のやつは怨念を持ってますから
、まあ、S は山ほどありますから、
ね、S はね確かにね、その説は、大学を卒業してすぐの私を雇っていただきありがとうございました、感謝状でしたわ、すいません。アルバイトとして指導を受ける中、社員が次々とノイローゼ、自殺未遂、ストーカー、もうダメですね。じゃあここでね、ストーカーの、ここストーカーだけなんかちょっと違うよね、ノイローゼ、自殺未遂っていうのはこれやっぱりご自身のね精神や体を患ってしまう、病んでしまうような、大丈夫ということですけど、ストーカーっていうのはこれ人に迷惑をかける行為ですからね、ストーカー等のトラブルを起こし続々と、あ、動機とかがってことか、続々と辞められましたね。人手が不足し、私は入社半年で店長というすごいね、スーパーできる新人、私は入社半年で店長という異例の、いや異例よ、異例の出世をさせてもらいましたが、雇用形態がアルバイトのままだったのはなぜでしょうか。
よくなさそう、
肩書きだけということなんでしょうね。時給アップもなく21日連勤という休みがほぼない中でも、月13万ほどの給料で、安いね、少しずつ精神がやられていたことはお気づきでしたか、これ会社に対して言ってますね。また仕事内容もわからない上に、いやそんなバカな仕事内容がわからないのに21日連勤できますか、
店長は
すごいですね。上司はおらず、上司もいない、御社に助けを求めても全部そっちに任せるからと何もしてくれませんでした。なんでなんかフランチャイズみたいなことなんかよくわからないけど、
店長、
うん、店長やもんね。私はパソコンでの検索や過去の書類、取引会社の方々等から仕事を教えていただくほど困っていたのですよ、ね、取引先の人にうちってどうやってやるんでしたっけってこう聞くというね。そしてついに最後の社員かっこ経理の方が突然来なくなりましたよね。噂ですが、
一人ぼっち、
一人ぼっち、泥舟、ね、噂ですが彼女は労働に関して会社に訴えたところ、違法じゃねえよ東京若手のツッコミみたいな、違法じゃ、いや違法じゃねえよっていうね、これ恫喝されたと聞きました。その後何かしらの強い力が働き、何かを諦めた末に横領をして逃亡を図ったというのは本当ですかこう経理の子が、
経理の人がやけになって、
ああ、ね、なんかちょっとここは読めないかもと、うの T さんがね線をこう入れてくれてますけどね、
本人がおっしゃってるね、
ああなるほどね、はい、あれから十数年時が経ちまして、よかったです。この地獄が先月のことだったらね大丈夫か主婦ってなるんですけども、あれから十数年御社で働いた5年間は5年間働いた、
ありました、ね、
この状況で5年間を振り返ろうとするも、おかしなことに何も思い出せませんお酒を毎晩浴びるように飲まされたパワハラ接待のせいでしょうか。人間の体は意外と強く簡単には倒れないということを学ばせていただきました。私は 結婚を機に辞めて今は夫と子供ととてもあよかった穏やかな日々を送っております。まあ、あの5年の記憶はないけどね。御社のホームページを拝見するとずっと社員を募集されていますね次から次へと入れんともうどんどん辞めていくから、どうか次に働く人には優しくしていただくようお願い申し上げます。いや本当ですよね。まあ簡単にブラック企業やなんやとか言いますけど、なんでそんな効率悪いことすんのかなって思うよね。そのキャンキャンキャンキャンキャンキャンキャンキャン上から言うとあー言うて怒鳴り散らかして何にも教えんとお前全部自分でやれ言うてめちゃめちゃコストパフォーマンスというか非効率やん。しんどいだけやし、だからやっぱりねバカがやってんすよね。ブラック企業とかを経営してる人っていうのはやっぱりどっかバカなんですよ、うん、変な精神論、特攻精神みたいなね、だからもういずれダメになってしまうという、特に今の時代ということを考えるとね、なんとかあの5年の記憶がね封印されたまま幸せな一生を過ごすことをね、ラジオネーム主婦には祈るばかりです、
ね、思い出した
から、お前の思い出したらもうえらいことよ、あーっていうこうなるからね、思い出さない方がいいという神様がくれた人間の特技です。忘却ですね。はい、ということでございます。ラストメッセージのコーナーでした。